NHK カルチャーは歴史再発見移動と空間の世界史第4回、今回は世界帝国と諸地域世界と題して、元北海道教育大学教授の宮崎正勝さんにお話しいただきます。なお、これは東京青山の NHK 文化センターで収録したものです。
今日はですね、世界帝国と諸地域世界というテーマでお話をしたいと思います。それで、コア地帯に考えが進んでですね、都市と都市を支えるネットワークがこう広がっていくわけですけれども、それがだんだんだんだんその結びつきを深めていって、歩行の社会ですね、歩行によって成り立っている社会、それから馬によって成り立っている社会、つまり遊牧社会ですね、それから帆船が結びつける社会というような多様な空間が複合するような状態になっていくわけですね。そして非常に大規模な帝国が出現してくることになります。でしかしこれはですね、今私たちが考えるような社会ではないんですね。非常に荒くてまとまりのない社会であるということになるわけです。ですから歴史地図を見ますと非常に広い地域が一つの近代国家のような形で示されていますが、その構造は全く違う。庶民は自分たちの村とかね、この周辺しか知らないわけで、今の社会とは全く違うということを踏まえて考えなければいけないと思うわけです。で、前からたびたびお話をしておりますように、農業、それから文明、これらいずれも大乾燥地帯から始まってくるわけなんですけれども、この大乾燥地帯というのは非常にその物が不足する地域なんですよね。物の乏しい地域でありますから、いろんなところでできたものをその集めないと生活が成り立たないと。ですから交易というのが非常にその発達した社会であるということになるわけですね。それから自然条件が厳しいですから、水の奪い合いとかですね、あるいは食料の奪い合いということが日常化しておりまして、争いが絶えなかった時代であるということになるわけですね。で、そういうような要因が組み合わされまして、大きな国ができてくるわけですけれども、そのきっかけになったのはやはり戦争だと思います。大きな争いがあって、その結果勝者がネットワークを複合して大帝国を作ったということになると思います。で、この世界帝国と呼ばれるような大帝国は紀元前の6世紀から紀元前の1世紀にかけて作り上げられてくるわけです。一番古く大帝国が出現したのは歴史の古い西アジアです。その担い手になったのはペルシャ人という、現在でいうとイラン人なんですけれども、遊牧民でありまして、彼らがいわゆる大農耕地帯に進出して、メソポタミア、それからエジプトというような2つの世界を支配し、非常に、強大な帝国を作った。それがアケメネス朝というですね、ペルシャ人の帝国であったわけです。それが紀元前の6世紀に形成されたということなんですね。それから、この西アジアの帝国から派生してくるのが、後でお話ししますけれども、地中海の海のネットワークを中心にして成立したローマ帝国です。で、ローマ帝国というのは非常に特殊な帝国でありまして、いわば二次的な帝国なんですね。いわゆる大乾燥地帯、大農耕地帯の周辺にあった海域が交易を中心として非常に栄えてきて、やがてそこに大帝国が作られるようになった。ですから成立した時期も非常に遅くて、紀元前の1世紀なんです。ペルシャ人の帝国が紀元前の6世紀にできて、それから大体500年ぐらい経過して、ローマ帝国は成立してくるということになるわけですね。その間にアレクサンドロスの大遠征とかいろんなことがこう入ってくるわけです。それから、インドではですね、紀元前の4世紀にマウリヤ朝という 帝国が出現します。マウリヤ帝国ですね。でこのマウリヤ帝国というのは実は西アジアの動きと連動しておりまして、アレクサンドロスという人がペルシャ人の帝国を倒し、さらにその支配下にあったインダス川の流域に大軍を持ってこう攻め込むわけですね。その時にガンジス川で一番の流域で一番大きな力を持っておりましたマガド国という国がですね、軍事力を強化するわけです。しかしその、アレクサンドロスはガンジス川の流域までは攻め込めなかったということで、その大きな軍事力を持ったマガダ国がやがて周辺を征服してマウリヤ朝という、あるいはマウリヤ帝国というですね、世界帝国を出現した。この帝国はですね、アショカ王という王の時代に、仏教の慈悲の、精神でもってですね、この広大な帝国を統一しようとした、仏教の理念でもっていわゆる秩序を確立しようとしたという点で、日本でもよく知られている帝国なわけですね。それからそれも少し前なんですけれども、紀元前の3世紀に秦の始皇帝が中国を統一して、現代の中華帝国の基礎を築いたということになるわけですね。その4つが大体世界史上の主な世界帝国ということになります。でこの世界帝国の意味なんですけれども、これは非常に広大な地域を支配する中で、一つの文明圏といいますかね、一つの世界を作っていくわけですね。現在の例えば、西アジア世界とか南アジア世界とか東アジア世界、あるいは地中海世界と言われるような世界の土台を作るわけですね。つまり大帝国の中では同じ言葉が喋られ、同じ文字が使われ、同じ法律が施行され、同じような官僚システムがこうでもって動かされるとかね、土領公が統一されるとか貨幣が統一される、そういった形で、共通のその文化的な基盤ができていくわけですね。これが非常に重要なことだと思います。ですから世界帝国によって現在の世界の土台になる諸地域の小さな世界が出来上がってきた、あるいは文明圏が出来上がってきたというふうに考えることができるわけですね。で世界帝国というのは非常に曖昧な概念でありまして、これが世界帝国だという、ぴったりくるような表現はないんですよ。古代の人たちがこれが大体世界だろうと考えていた、その全体を支配する帝国というくらいの意味なんですね。ですから中国で言いますと天下という言葉がありまして、天下を統一したのが世界帝国ということなんですね。それから、ペルシャ人のアケヌメス帝国ではその王は小王の王というふうに称した。各地方に王がいるんだけれども、それを全体として征服した王の中の王であるというような表現ですね。それからローマ帝国では、人の住む世界の全体を支配するというふうに考えたわけでありまして、それが大体世界帝国の広がりを表現する言葉になります。で世界帝国を作り上げるには何が必要だったのかということになりますが、それを考えた人がいるんですね。それがイギリスの歴史家のトゥインビーという人なんです。でトゥインビーは全部で11の条件を挙げているわけです。ちょっと面倒くさいんですけれども、まず一番重要なのは何かというと、組織化された大道路網です。道路網がなければ、こう当時のね、非常にその、未発達な、交通の条件の中でですね、大帝国を支配することはできない。で、ただただ道路を作っただけじゃなくて、駅伝制などを実施して、帝国がそれを管理しなければならない、ちゃんとその道路が正常に動くようにしなければならないというのが一つ重要なことであると。もう一つは各地に植民地を作って、それに駐屯部隊を駐在させる、中央から軍隊を派遣して、広い地域を支配するということが必要であると。それからもう一つはネットワークを制度として、まとめ上げる、つまり地方制度といいますかね、それが必要である。もう一つはネットワークの核になる首都が大切になる、壮麗な建造物でこう飾られた、都ですね、それが作り上げられなければならない。それからもう一つは共通の言葉と文字、これが大帝国にとっては必要である。それから秩序を確立するためのルールですね、つまり法制度、法律というものも必要だ。それから共通の時間認識を作り上げるということも重要であって、これは歴法ですね、つまり暦 が必要になる。それから土領公と貨幣の統一でもってですね、共通性のある経済圏が作り上げられなければならない。それから各地のいわゆる不穏な動きですね、これを鎮圧する軍隊がなければならない。それから機能的に多くの人たちを結びつける官僚制度が必要であるということになる。それからもう一つツインビーが言っているのは市民権が必要である。でこの市民権というのはギリシャとかローマを念頭に置いた考え方でありまして、これは必ずしも、全ての世界帝国に共通するものではないということになりますが、そういう条件が組み合わされて世界帝国ができていくんだというふうに説明したわけですね。 でもこういうようなですね、条件が歴史のプロセスの中で、揃っていくというのにはものすごく時間がかかったわけですよね。ですから今から大体5000年前に都市が成立して文明が出来上がった。それから大体2500年かかってですよ。で2500年後に最初の世界帝国が出現して、それから現代まで2500年なんですよね。だからものすごい時間がかかったんだということがお分かりになると思うんですね。でそういうような条件がじゃあどういうような形で結びつくのかというと、一つのショックが必要なんですね。だから大きな戦争とか征服活動とかそういうもので、今まで蓄積されてきたそういったの文化的な要素が結びつけられて、大帝国になったということになるわけです。ですから大帝国の出現にはですね、大きな戦争とか征服活動とか、そういったものが、あるいは連続的な戦争とかそういうものが結びついているということがとても大切なことだと思います。でトゥインビーが指摘したようなですね、条件を踏まえてそれぞれの帝国がどういうふうな工夫をしたのかと、そういうことをこう見ていきたいと思うんですね。で全部を取り上げるわけにはいきませんから、主要な部分だけを取り上げてそれをお話ししたいと思います。で、これからアケメネス帝国とローマ帝国と新帝国と、時間がありませんのでこの3つの帝国を取り上げてそれぞれがどういう帝国であったのかというようなお話をしていきたいと思います。でまずエジプトとメソポタミアをですね、全体としてまとめてしまうようなペルシャ人の帝国、アケメネス帝国というのは非常な大帝国が出すわけですが、これがどういうふうにして出現してきたのかということをお話ししてみたいと思います。で、道路網というのはですね、この長い歴史の中でエジプトでもメソポタミアでもこう作り上げてくるわけですね、あるいは水路網も出来上がってくる。でそういう中でただ道路ができただけではダメなんであって、各地域を機能的に結びつければなければならなかったんですが、その時にチャリオットという馬車がですね、非常に、重要な役割を果たした。でこれは紀元前の1500年頃にですね、中央アジアからインドヨーロッパ系の遊牧民が、西アジアにもたらしたものなんですね。それが瞬く間にこう普及していって、それによって広い地域が結びつく条件ができている。でチャリオットは戦争の時には戦車になるわけですけれども、日常の場合においてはいわゆる、往来に使われたわけですね、ということになります。そして、そのような中で、アケメネス帝国を作り上げましたペルシャ人というのはもともとは遊牧民なんですよ。非常に強い武力を持っていたわけで、その武力を利用して、それからチャリオットというような戦車を利用して、いわゆるメソポタミア、エジプトを征服して、エーゲ海からインダス川の流域に至る大帝国を築き上げた。その支配下に入った人々の人口は大体5000万人ぐらいではなかったのかというふうに考えていますから、今から考えるとそれほど大したことはないんですが、当時としてみれば、非常な大帝国であったということになるわけですね。そして、このアケメネス帝国の支配下には農耕民もいたし遊牧民もいたわけです。非常に複雑な社会だったわけですけれども、それをその非常に柔軟な支配政策でですね、うまくまとめた。つまり、アケメネス朝の帝国の支配者はですね、諸王の王と自らを称したわけですが、それぞれの地域にはそれぞれの伝統があるんで、それを認めようじゃないか。でその上に立って柔らかくこう広い地域を支配しようじゃないかというふうに、考えたわけですね。でそれが成功しまして、約200年間この大帝国は維持された。で最終的には皆さんよくご存知なアレクサンドロス、 アレクサンドロス大学ですねがマケドニアとギリシャの軍隊を率いて、この帝国を倒したと。で彼はペルシャ帝国を再興してペルシャの王になろうとしたんですけれども、マラリアにかかって早死にしてしまった、夢を実現できなかったということになるわけですね、それでこのアケメネス帝国の王はそれなりの権威を持たなければならないわけですが、その時に利用されたのがゾロアスター教という宗教でありまして、王はアフラマズダというですね、全能の神の代理人ということで、たくさんの人々をあるいはたくさんの民族を支配することになったということになるわけですね。で、自らの権威を示すために、その作り上げたのがペルセポリスの大宮殿なんですね。これは春分の日に、ペルシャの王が時間を作るというふうに考えられていたわけで、その時に各地方の支配者を集めて、そこで、謁見したわけですね。そのための建物であったわけですけれども、20メートルの高さの柱72本からなる大広間があって、そこにインダス川の流域からエジプトに至るですね、各地方の、いわゆるなんか支配者が派遣してくる施設ですね、それを集めたということになるわけです。で、自分がいかに偉大な支配者であるのかということを示したということになるわけですね。で、後にですね、アレクサンドロスがこの大宮殿に火をつけて燃やしてしまいました。つまりこれはアケメネス帝国の権威を踏みにじったわけですね。自分の新しい権力者であるということを示したわけですが、しかしそれでも破壊し尽くすことはできませんで、現在でも13本の柱が残っています。巨大な柱ですね。ただし、昔の異様はあんまり感じられない。もうどんどん規模が小さくなっちゃってね、遺跡として残っているものはあまり大したことないんですが、現在でも、それは残っているということに、なるわけです。それからもう一つはですね、やはり、大道路網と水路網というのがとても大切なわけで、スーサという都を中心にして各地に、たくさんの道路が作られたんですが、その記録が残ってないんですよ。ただギリシャの歴史家のヘロドトスという人が、その一部分の道路について記録を残しています。それは王の道というふうに記されているんですが、イランの帝都首都でありましたスーサという都からメソポタミの中心部を通って、非常に、経済的に恵まれていたと言われる、現在のトルコですね、の、海岸地域、いわゆるサルディスというところに至る、道路でありまして、これは全体で2400キロで、そこに、大体ですね25キロ間隔で商人が生活できるような宿屋を作ってね、そして道路も整えるわけです。で、111の宿場を設けた。そして、駅伝制とか早馬の制度をそこに作り上げた。で、この2400キロは歩くと大体3ヶ月ぐらいかかったんですけれども、帝国の役人は早馬を乗り継いで、大体7日間でこれを走破したというふうに記してあるんですね。ですからこの広大な領域も馬を使えばかなり、緊密に結びつけることができたということが言えるわけですね。で、この道路はですね、都市の中には入らないわけです。都市は迂回していたというのはどうしてかというと、重要な機能は秩序を維持することなんですね。地方で反乱が起こった時に中央の軍隊が迅速にそこに出向けなければなりませんね。だけど都市の中のゴタゴタした道を通っているととてもじゃないけれども迅速に移動できないわけで、都市は迂回した。で、バイパスを作って都市と道路も結んだということです。で、こういうような王の道は多分シルクロードと結びつく中央アジアに向けても通っていたし、インダス川の流域に向けても通っていたし、要するに、一つの帝国の血管あるいは神経系ですから、立派な道路網ができていたんだろうというふうなことが類推されるわけですが、記録としては残っていないんですね。ただヘロドトスが記述した王の道からその道路網の規模というのが大体推測できるということになってくるわけです。それから、アケメネス朝のその支配の特色としましては、それぞれの地域の独立性を認めて分節的にこの大帝国を支配したというところに特色があるわけですね。で、帝国を20のサトラペイヤという州に分けた。大統領網で結びつけられた州に分けた。 でエジプトも一つの州ですから、州はものすごく規模が大きかったわけですね。そこに宮殿を作って、ペルシャ人をそのサトラップですね、王の代理人として任命し、ミニサイズのペルシャ帝国を各地方に作った。で、それを結びつけたわけですね。ですから、その秩序を維持するには、そのサトラップという各地方の支配者をどういうふうにうまくコントロールするのかというのが非常に重要だということになってくるわけですね。でそのために、王はペルシャの王は王の目王の耳というような、隠密のその何て言いますか、監察官を各地に派遣して、王の命令に背かないようにとかですね、あるいは謀反を起こさないようにということで、これをコントロールしようとした、情報を集めたわけですね。で、各地のサトラップは灌漑網を整備し、秩序を維持し、税金を集めたわけですが、その税は銀、地方によっては金という形でですね、集められて、それが都に送られた。で王はそれでもって銀貨と金貨を作り、それをその帝国内で流通させた。だから経済圏として一つにこうまとまりを持つようなことをやったんですね。もちろん奴隷法も統一したということになるわけです。でしかしですね、交通機関の未発達な時代に広大な地域をうまくまとめて難しいんですね。で一つはやはり何て言いますかね、権力争いみたいなものが地方に送ってきたり、それからサトラップという王の代理人が世襲化されたりして、中央からだんだん離れていくわけですね。その結果帝国がバラバラになっていって、力を失っていく。その時にアレクサンドロスが攻め込んできますから、それによってあっけなくこの帝国は崩壊してしまったということになるわけですね。でそういうようなプロセスをたどったのがペルシャ人のアケメネス帝国ということになりますが、次に、そういうのはペルシャ人の帝国から派生してきて、やがて、独立した海の帝国となったのがローマ帝国なんですね。でローマ帝国っていうのはイタリア半島の都市国家ローマが作り上げていくわけですけれども、これは実はですね、ローマっていうのは農業国家なんですね。で重装歩兵の制度を取り入れて軍事大国になるわけですけれども、海とつながりを持っていたわけではない。で結局フェニキア人というですね、地中海を開拓していった民族が作ったネットワークと、それからギリシャ人のネットワークを征服して、で地中海全体を支配するようになったというふうに考えられるわけですね。で、イタリアのその南の方にはマグナグラキアという、植民地軍がありまして、ギリシャ人がたくさん住んでいたんですよ。ギリシャといったところは非常に貧しいところですから、人口が増えると移民するわけですね。で、そこをその征服した。ところがそのギリシャ人たちの商売敵がそのシチリア島を挟んで、アフリカに勢力を持っていたカルタゴという都市だったんですね。カルタゴという都市は、シリア地方のフェニキア人が移住してきて作った植民地だったんですけれども、地中海の西の方にですね、当時はまだ未開の土地だったんですが、そこに大きな商業圏を作ってこれを支配し続けていた。でローマはギリシャ人と手を組んでそのカルタゴを倒して商業圏をごっそりいただこうということで、3回に及ぶポエニ戦争という戦争を起こすんですね。ポエニというのはフェニキア人のことを指します。で、結局その戦争に勝利して西地中海を支配した。で東の方ではですね、アレクサンドロスが、エジプトに作りましたアレクサンドリアという植民地が非常に大きな都市になってくるんです。人口100万を数えて、ないものは雪だけである、あとは何でもあるというような都市になってくるわけですよ。これはたくさんギリシャ人がアレクサンドリアに移住すると、で東地中海の交易の中心になる、あるいはそのエジプトの大農耕地帯の中心になりますから、非常に栄えるわけですね。で、そこにローマは手を伸ばしていきまして、最後のそのエジプトの王でありましたクレオパトラ、これを倒しまして、そしてアレクサンドリアを併合し、東地中海の支配権を獲得する。その結果ローマというですね、いわゆる海を媒介とするですね、極めて珍しい世界帝国が出現してきたということになるわけですね。でもちろん中心になったのはエジプトなんです。でローマは海のルートを通じてたくさんの食料を集め、人口100万のローマを維持したわけですね。でローマの100万の人口のうち40万から80万人ぐらいは仕事がなくて、国家で養ってもらった。 でその4ヶ月分の食料はエジプトから送られてきたっていうんですね。だからそこにローマの特異性があるわけです。ローマは地中海の周辺の農耕社会に寄生したんですね。そして大帝国を作り上げたということになるわけです。だから言ってみれば武力でもって維持された帝国なんですね。でところがですね、だんだんだんだんの社会が変化してくる中で、ローマから周辺の地中海と周辺の地域にローマの人が移住してきたわけですね。でそのような中でローマの市民権が地中海の周辺の地域に全体として与えられるようになり、かつては植民地であった地中海の周辺が、ローマと同等の力を持ってきたんですよ。そうするとそれらの地域がそれぞれ首相を始めるようになって、ローマ帝国というのが地方ごとに分裂しちゃうんですね。そして、各地方の軍隊が自分がローマを支配するんだということでそれぞれ戦うと。それが3世紀の軍人皇帝の時代なんですよ。で3世紀の軍人皇帝の時代には50年の間に26人の皇帝が出現する。つまり激しい戦いの中で各地方から皇帝が出てきちゃうんですね。でその中で自然死、病気で死んだのは1人だけである。あとはみんな殺されちゃったんですね。だそういうような大混乱状態になり、その中で、いわゆる、西地中海とギリシャ人の東地中海がはっきり分かれてくるんですね。で西の方はもともと経済的な基盤がないですから衰退して、やがてはゲルマン人によって征服されてしまう。そして、東の方のいわゆるギリシャ人のローマがですね、共通語はギリシャ語なんですけど、そのまま生き残って、それがビザンツ帝国ということになっていたんですね。だからこの帝国もそういう形で衰退してた。でよく全ての道はローマに通ずというような言葉があって、ローマが大変な大道ローマを築いたんだというような話がありますね。あれはローマの辺境にありましたヨーロッパから見た考え方であって、ヨーロッパは軍道をたくさん作って、そして、いわゆるケルト人が住んでいた、あるいはゲルマン人が住んでいた西アジアを支配したんですね。そのための軍道なんですよ。だけどあれはローマ帝国を根本的に支えたものではない。ローマは海のルートを安定化させることによって、海のいわゆるネットワークに基づいてこう出来上がった国だということになるんですね。それから、紀元前の221年に秦の始皇帝が中国を統一して秦帝国というのができますが、これはもう始皇帝領で、分かりますように、始皇帝というのは非常にその大きな力を持っておりまして、咸陽という都を非常にですね壮麗な形で仕上げた。例えば咸陽の都の対岸にはですね、阿房宮というものすごい立派な木造建築の大宮殿が作られまして、これはまあ1万人ぐらいを収容できるという大宮殿であって、神のいわゆる都を模してですね作られたような都市であるということになるわけですね。そして始皇帝はまあ度量衡とか文字とか貨幣を統一しただけではなくて、大道路網を整えたんですが、その中心になったのは7500キロにわたって伸びた地道という道路だった。やっぱり道路網が中心になったわけですね。そして、いわゆる道路網によって多くの地域を支配したわけですけれども、彼は地方をですね官僚によって直接支配した。中央が地方を直接支配するとい う他のには見られないような支配の仕方をしたわけです。それが郡県制という制度なんです。全道を郡と県という単位に分けて中央からそこに役人を派遣したわけですね。でしかしこれはとても無理がありまして、地方に大きな反発が起こり、始皇帝が死んだ後ですね、陳章五公の反乱というような900人程度の農民反乱が起こりました。それがきっかけになって反乱が全土に広がり、秦という国はわずか15年で滅びてしまうということになるわけです。まあ、ですから世界帝国の作り方は、なかなか難しかったということになってくるわけですね。で時間がないのであまり細かいことは話せませんが、アケメネス帝国、ローマ帝国、秦帝国、それからマリア帝国ですね、それぞれ個性とか歴史性を持っておりまして、それを調べてみるとかなり興味深いということが言えるわけです。
歴史再発見、移動と空間の世界史第4回、今回は世界帝国と諸地域世界と題して、元北海道教育大学教授の 宮崎雅一さんにお話しいただきました。次回はユーラシアの回廊地帯と題してお話しいただく予定です。 NHK カルチャーは終わります。